それでは今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、新約聖書エフェソ人への手紙1章の4節から14節です。エフェソ人への手紙1章の4節から14節を朗読させていただきます。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められておりました、おられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と試練を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従って時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなた方がもまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐこの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ神の栄光が褒めたたえられるためです。以上です。それでは、今日は藤山先生は夏季休暇のためにお休みで、代わりに、去年今年の3月まで江南福音教会の牧師の、されていました時田紀子先生に、お招きして、御言葉を取り継いでいただきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。マスクを取ってメッセージをさせていただきます。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、神様は私たちを一人一人覚えていてくださり、私たちに神様の愛を注ぎ、救いの恵みを与え、また神様の豊かな霊的な祝福を私たちに注いでくださることを心から感謝いたします。今日ここに主がご臨在くださって開かれた御言葉を通して神様が私たちに与えてくださった素晴らしい約束、救いの恵みを確かなものとすることができますようにお導きください。語るものは小さなものであり、また罪深いものであり、また何もできないものですけれども、託された御言葉を真心を持って語らせていただきます。御言葉を正しく語ることができますように、ご聖霊様の豊かな導きがありますように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。初めてお会いする方も大変多くいらっしゃると思うんですが、29年半前に 江南福音教会に使わされました。私の母教会なんですけれども、その前は8年間札幌で北海道 CEF という児童伝道の専門の働きをしておりました。で、児童伝道の働きをしていた時に江南教会の牧師が6年間いないということで、探してほしいという依頼を受けまして、私はいろいろなところに行って、江南教会に行ってくださる方はどなたなんだろうと、私はもう本当に目を外に向けて一生懸命探していたんですね。で、2年間なら行くよっていう方が実はいらしたんですけど、いや2年間じゃちょっと短いなと思いまして、他の方を探していたんですね。で、ある時高橋先生、その当時見牧されておりました高橋先生ご夫妻が私のところに来られまして、いやちょっと祈ってもらいたいことあるんだけど、何でしょうかって言いましたら、いや江南教会に来てほしいんだけどって言うんですね。で、私はもう聞いてすぐにカッとなって、行きませんよっていうふうにものすごい勢いでパッと断ったんですね。本当に今思うと本当に恥ずかしいんですね。でもその恥ずかしさを今ここでそのまま表現しています。本当に愚かなもので、祈る前に断ってしまったんですね。高橋先生から、いやちょっと祈ってから返事欲しいって言われたんです。分かりました、祈りますよっていう感じで、もうそれも怒る感じで言ったんですね。で、導かないとは思うけれども、神様導かないでくださいってお祈りしてしまったんです。そんなお祈りを神様は聞いてくださらなかったんです。私が本当に導かないとは思いますけど導かないでくださいっていうお祈りをしている時に、心が本当に平安がなくなったんです。そして恐る恐る、神様に従いますって言ったんですね。どっちにも、子供の伝道にも母教会にも神様が示されたら、どっちにも神様に示された方に行きますと祈った時に、スッと心が楽になって、そして無牧時代に書かれた教会の30周年記念誌というのが本棚からポロッとその時落ちてきまして、なぜ落ちたか未だにわからないんですね。いろいろな本がある中からその一冊だけが薄いものです、ポロッと落ちてきて、まるで読みなさいって言われてるような感じで読んだんです。その時に教団の議長が五十嵐藤夫先生でした。江南教会がこうあるように祈っていますよという関東言がありまして、どんなふうに祈られているのかなと思いまして見ましたら、エレミア書が書いてあったんですね。で、廃墟を建て直すという御言葉だったんです。そしてその廃墟を建て直すために神様は人を使わす、そしてそこに神様に導かれていくものは誰なのかという問いかけがエレミア書の中にありまして、恐る恐る神様の前に、私は牧師になる準備は全然していません、児童伝道のことしか考えないで神学校に行ったんです、私のようなものでもいいんでしょうか、神様に導かれたら従いますと祈ったところ、御言葉が与えられました。そして、私が神様に導かれているのは江南福音教会なんだなっていうことがはっきり分かったんです。そして日本 CF の方に電話をしました。母教会に招かれまして導きを確信しましたと言いましたら、その電話を受け取ったある先生が、時田さん、それはサタンですよって言ったんですね。もうその叫び声は今も覚えています。それぐらい 私が将来本部の方に行くことが何か決まっていたんですね。ですから行ってほしくないっていう思いで、でもそういうふうに言われても心は全く変わらなかったんです。もう落ち着いていたんです。何を言われても、いや向こうのことを思うときっとそのぐらい動揺してるだろうなっていうのは想像できたんですね。でも何を言われても心の平安は変わりませんでした。ですから黙って祈り続けました。3日後、すいませんでしたって電話が来たんですね。あなたは神様に従ってください、はい分かりましたと言って、江南教会に導かれました。で、江南教会を、65歳で辞めたいなっていう目標があったんですけれども、いや70歳までやってくださいって言われたんですね。で、ああそうですかということで、あまりこう嬉しくなくっていうか、本当に渋々という感じで、70歳まで奉仕をさせていただきました。そして今支援教師として教団に登録しまして、来てほしいっていう教会があったら、牧会者ではなくてメッセンジャーとして単発的にメッセージを届けるという奉仕をさせていただいています。そして普段は苫小牧福音教会の礼拝と祈り会に出させていただいて、ちょうどピリピ書とエペソ人への手紙を祈り会で聖書研究をしておりまして、本当に素晴らしい御言葉の解き明かしがいつも水草先生からあります。それでもう本当に心がこう湧き立つっていうんでしょうかね、神様の素晴らしさに心がこう喜びにあふれる時があるんです。それでエペソ人への手紙を、ピリピも学んで、そして今エペソを学んでいるんですけれども、もうすぐ終わります。でエペソ人への手紙の中からこの朝は皆様と共に分かち合いたいなと思いました。このエペソ人への手紙はパウロによるエペソ人への手紙なんですが、ここには父なる神様の救いのご計画と、子なる神イエス様による救いの実現と、聖霊なる神による救いの保証について書かれています。一番最初に一章の、一節から14節までがそのようなことが書かれています。でパウロはこの手紙をローマの獄中の中で書かれたと言われています。福音をパウロはもともと最初からクリスチャンではありませんでした。ユダヤ教のもう熱心な信徒でした。そしてクリスチャンを見つけては牢屋に入れるという、そういうもう熱烈なユダヤ教のリーダー的な存在でした。けれども神様はこのようなパウロを通して世界中に福音が届けられるようにという、あえてこのパウロという人を選んで、そしてイエス・キリストが十字架につけられ天に昇られたイエス様がパウロに声をかけました。クリスチャンを捕まえに行くために熱心になっていたパウロに突然、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、パウロはサウロと言われていました。クリスチャンを迫害するっていうことはイエス・キリストを苦しめることだったんですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声が聞こえ、目が見えなくなり、その場に倒れ、そのパウロがこの後イエス・キリストを否定していましたけれども、否定できない状況に置かれてクリスチャンになりました。で、そのパウロが今度は獄中に入れられたんですね。福音をこれ以上伝えてはいけないという、その当時のローマ帝国の反対にあって、そして獄屋に入れられました。パウロは多くの人々に福音を伝えて教会を次々と生み出しました。で、その生み出したコロサイの 教会に問題が起こったんですね。コロサイの教会に問題が起こった、混乱しているよ。でそのことがコロサイだけではなくてアジアの諸教会にも問題が起こり、そして混乱が生じた。そこでこの手紙が書かれ、忠実な奉仕者テキコによって届けられました。父と子と聖霊と三位一体の神様を私たちは信じています。救いの計画が神様によってなされ、イエス様の十字架と復活が御子であるイエス様によって、十字架と復活があり、そして聖霊によって救いの保証がされているということを私たちはこの箇所から見ることができます。時々クリスチャンが信仰をなくしたかのように教会からこういなくなる方に何人も実は出会ってきました。心が痛みます。なぜなんだろう、なぜ信仰を持っていない人のように歩み出すんだろうか。これが私にとってすごく苦しい、苦しい牧師になって初めて味わう苦しさでした。いろんな理由を聞きます。いろんな理由を言われました。でもそれが本当なんだろうか。いや、それは本当ではないっていうことを、実は支援教師になってからある一冊の本に出会いました。その本を見たときに私の疑問がパッと晴れたんですね。後でそのことをお話ししたいと思います。一節二節に、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ。コロサイの教会に起こった問題っていうのは、いつの時代にもどこの教会にも起こりうる問題だと思いました。これは異端の問題でした。キリスト教と言われながらキリスト教とはちょっと違うものがこう混ざり込んだものが教会の中に入ってくる。これは教会にとって非常に危険なものなんですね。いつの間にかあれあれあれということで、そちらの方にこう引っ張られていく人たちがいるんです。それほど異端っていうのは教会の中をダメにしてしまう恐ろしいものなんですね。その異端が入ってきたことによって、パウロはローマの獄囚の中からこのような手紙を書くように神様に導かれました。二節、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。この手紙は祝祷から始まってるんですね。神様の祝福があなた方にあるように、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。霊的祝福、天上にあるすべての霊的祝福って何でしょうか。この地上からはもらえないものなんですね。神様から与えられる霊的祝福、それは四節にあります。すなわち神は世界のもといの据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものとしようとされたのです。四節の前半のところに、世界のもといが据えられる前から、この世界が作られる前からクリスチャン一人一人は神様の選びの中にありましたよという確かな約束です。 私たちの教会もこの教会もそうですけれども、スウェーデンの宣教師の方々によって宣教がなされ、教会があちこちに誕生しました。スウェーデンの宣教師の方々は最初モンゴルに行かれました。モンゴル人に宣教するために、今でいう中国の内モンゴル自治区にあたるそうですね、そこに宣教師として多分200年くらい前ですね、入ったようです。でだんだんとそのモンゴルで親を亡くした子どもたちがたくさんいて、子どもたちのためのお世話を宣教師さんがするようになり、そして医療品、さまざまなものを病院に届けたりしていたようです。私はアナリサ・トシエル先生と一緒に3年間白鳥台で奉仕したときにそのお話を聞きました。先生はずっとモンゴルにいたかった、日本に来たくなかったと言いました。ずっとモンゴルで働きたかった、でも日本が戦争で中国に入っていったときに、そのモンゴルの自治区の方に人々がこう行きますね、日本が入っていきます。そうするとソ連が助けに来ました。ソ連が助けに来てくれたおかげで日本がこう撤退することになるんですね。それによって宣教師は全員帰国することになりました。宣教師はモンゴルに行きたいけれども行けない、でももうできない、次どこの国に行ったらいいでしょうかと言って神様の前に祈りながらいたときに、日本という国が挙げられ、祈られ、そして日本に宣教師の方々が来られました。これも全部神様のご計画の中にあるっていうことを、私たちはどこが悪いっていうんじゃなくて、本当に神様の恵みと憐れみのうちに人の歴史が繰り返され、そして人の救いが計画され、やがてアナリサ・トシエル先生は本当に日本人のために生涯を捧げました。私の母と同じ年だったので、本当に立派だなと思いながら、尊敬しながら3年間白鳥台で奉仕をしました。白鳥台の教会は15年間宣教師の方が来られたり日本人の方が来られたりして、今は教会はありませんが、そこから牧師が、献身者が2人と、献身者が3人ですね、今牧師が2人と宣教師が1人いるっていうことが分かりました。その宣教師の方は竹本博先生の長男さんです。大変恐ろしいっていうんでしょうか、危険な国に行ってるっていうことがつい最近分かりました。ですから国の名前も宣教師の働きも一切公に出せない、そのような国にキリストを伝えに行ってるんですね。で本当に15年しか教会活動がなかったけれども、そこからかつて教会学校の生徒だった人がつい最近、多分50歳過ぎてから献身したようですね。若い時に献身した人もいます。で本当に神様の憐れみ、ご計画がいろんなところにあるということを知ることができました。この霊的祝福の第一番目は、神様は世界のもといの据えられる前からこの方にあって、イエス様にあって私たちを選んでくださった、 そして御前に聖なる傷のないもののものにしようとされたのです。神様の一方的な選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持って、あらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって、私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。クリスチャンとなった私たちは神様の栄光を褒めたたえるものとして今置かれています。先ほども賛美しました。尊厳、栄光、力、神にある、その褒めたたえる私たちが絶えずこの口から神様を賛美することができるように願っています。7節、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。これはイエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって身代わりとなって死んでくださったんだということを信じるだけで救われるんですね。これがもう分かりづらいっていうか、何かしたくなるんですね。これを100回すれば救われるって言われると一生懸命頑張って100回するかもしれません。でもそんなことは全く聖書にないんです。イエス・キリストを信じるだけで救われる。私は室蘭に来る前に堺教会の木下先生が牧師だったんですけれども、お願いがあるんだけどって言われました。認知症で入院してる83歳の方に、教会員の方のお母さんなんですけど、伝道してほしいって頼まれたんです。私は子供に伝道するの頼まれるのかなと思ったら、認知症のおばあちゃんに伝道してくださいって頼まれまして、その時にダメでもともとって言われたんですね。ダメ元なんですって言われたんです。ダメ元って言ってもどういうふうに伝道しようかなと考えて、神様に知恵を求めて祈って先生と一緒に行きました。そして字のない本のフラッシュカードを持って行って、もう天国と十字架のページを見せたんです。おばあちゃんはじーっと見てました。神様は私たちをこんな素晴らしい 天国に入れようとしてくださっているんですよ。でもね、私たちの心がね、汚いから天国に入れないんですよ。おばあちゃんはじーっと見ながら悲しそうな顔をするんですね。そして十字架のページがあったんです。イエス様が十字架にかけられて天を仰いでる、そういう写真でした。その方は中井さんっていうんですけど、中井さん、この方はね、神様の一人子イエス・キリストっていうんですよ。この方がね、私たちの汚い心をきれいにするために代わりに十字架で罰を受けてくださったの。だから私たちはありがとう、信じますっていうだけで天国に入れるんですよって言ったんです。おばあちゃんはそれを見て、じーっと見て何にも答えませんでした。でも目から涙がポロッと落ちたんです。あ、分かってくれたと思いました。もう何も話せなかったんです。もう話すことができなかったんです。でも耳はちゃんと聞こえていて、目はパッチリ開いてました。でもそのイエス様が十字架にかかって死なれるところの絵を見たときに、ポロッと涙を流して、 かわいそうって言ったんですよ。認知症って聞いてましたけど、福音を理解することができたんですね。おばあちゃん、中井さん、イエス様にごめんなさいと、ありがとう、信じます、この3つのことを一緒に言いませんかって言ったんです。そうすると首をうんとしました。そしてお祈りしました。教会の方に、教会の方のお母さんでしたから、お母さんも救われましたよ。そして洗礼式は名花先生にしていただいたんですけど、私はその洗礼式に立ち会えませんでした。でも確認したそうです。中井さん、この前イエス様信じたの？って言った、うんって言ったんだそうです。病床洗礼を授けたそうです。実は私も去年、私の兄が認知症になってて、だいぶ前から認知症になってて、福音を伝えたい、もうどうしたら兄が救われるんだろうか、どのようにしたらいいだろうか、神様に祈りました。兄の場合は視覚教材は使わないで話そうと思ったんですね。もう絵を描く兄だったから、もうこの絵はおかしいとかって言われたら困るので、絵を使わないで言葉で説明したんです。そうしたら兄からの答えは、そんな大事な話今すぐ結論なんか出ないよって言われたんですね。うわー、ちゃんと考えてくれてるんだなと思いました。でもその病院から今度がんが見つかったので、また別の病院行きました。その病院でもあまり長くないと言われたんです。膵臓がんです。手術もできませんでした。心臓が弱ってたので、苫小牧の兄が一生懸命伝道しました。天国行こう、俺行けない、俺は行けないって言ったんだそうです。もう分かってるんですね。認知症になってても自分がいい人間か悪い人間か分かってたんです。俺は行けない、イエス様を信じたらいけるんだから、イエス様にすがろう、頼むって言ってきて、兄がお祈りして、認知症と言われてる兄が信じたんです。そしてまた元の病院に戻って、名古屋から姉夫婦、牧師をしているお兄さんがいまして、そのお兄さんによって去年の6月2日に洗礼を授けてもらいました。洗礼を授けるとき、この前イエス様を信じたの覚えてる？うんって言うんですね。1週間前のことを覚えてたんです。イエス様を信じたら洗礼を受けることできるからねって言って、病床洗礼を授けてもらいました。本当に認知症の方にも伝道ができるっていうことを確かにすることができました。天にある霊的な祝福、それは世界のもとが据えられる前から神様は私たちを選んでおられたということ、そしてイエス・キリストによる贖いを受け、罪の許しをいただいている、これは一方的な神様の恵みによることですよと言っています。誰かが何か一生懸命頑張ったから、教会休まないで来たから救われるんではないんですね。たとえ寝たきりでもイエス様を信じたら救われるんです。認知症であっても、本当に大事なことをしっかりと覚えていたら救われるんですね。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が 実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められるためです。救いの計画は神様によってなされ、救いの実現は子なるキリストイエス様によってなされたということが、恵みによってなされたということがはっきりと書かれています。イエス様の十字架の血により身の代金が払われたと第一コリントにもはっきりと述べられています。そして私たちは律法の呪いを取り除かれたものとして歩むことができます。罪の束縛から解放されて自由にされたものとして生きることができます。キリストの十字架の贖いによって罪の代価が支払われました。私たちは子なる神であるイエス・キリストによって贖われた一人一人として歩んでいくことができます。クリスチャンになって、先ほど言いましたけれども、なぜ信仰を持ったのに、せっかく信仰が与えられているのに離れてしまうんだろうか。人によっていろんな言い方をします。あの人がいるから行かないんだよ、こんなこと言われたからもう行かない、あんなことしてる教会にはもう行かない、いろんな理由を聞きます。私はこの最近読んだ本で、遠藤正信先生の本なんですけれども、御言葉を生きるという本がありまして、その中に神と悪魔の間というヨルダン社から出ている本を通して、先生が牧師の講演会で話した内容が本になってるんですね。でそこに私が今までずっと疑問だったことに答えがあったんです。でそれは何かっていうと、人間は、これ本の一節なんですね、神に対して不真実になろうという気持ちをいつも持っているということです。びっくりしますよね。クリスチャンなのに、そんなことないですよっていうかもしれませんね。でも、そうだなと私は読んで納得したんですね。今にも神から自由になろうと絶えず身構えていることです。別な言い方をすれば、絶えず神に対する疑いを持って生きていることです。神と悪魔の間、ヨルダン社の5ページに出ている本に書いてあるんですね。これからは私の言葉なんですけれども、私たちは恵みによって救われているものですが、内面ではいつも霊的な戦いの中にあることを知らず知らずのうちに過ごしているのではないでしょうかということなんです。願いは神に対して誠実であること、神のご意志を大切に生きること、神を信頼して神の導きに委ねて歩んでいきたいという願いがありながら、いつの間にか自分が中心になって物事の判断を自分の経験、自分の知識で自分と違った考えの人を裁く、それが自分を含めて、これだったんだっていうことに気づいたんです。私はそんなはずない、救われてクリスチャンになったんだから神様の栄光を表すのをいつも喜ぶ、でもそう思いながら違った考えのを聞くと自分の意見がムクムクと出てきて、いやそれは違うと言いたくなったり、自分の経験や 知識がぐっと出てきて、いやそれはこうですよと言いたくなってしまう。ああ本当にそうだなと思いました。いつの間にか自分の中に神様中心ではなく自分中心の考えがいつもあるっていうことに実は恐ろしさを感じました。ああだからこういうことが起こるんだなっていうことを納得したんです。誰々がではなくて自分が、あ、私はそういう人間なんだっていうことにもう認めざるを得ませんでした。私はこの本を読んで、あ、自分ってなんと罪深いものなんだろうと自分を認めざるを得ませんでした。自分は正しいと思って相手を導こうとする、でもそうではなくて自分が間違うこともある、自分が罪深くて自分中心の考えに相手を合わせようとする、それがいつの間にか神様の御心であるかのように偉そうなものの言い方をしてしまう。ああこれは私の中にあるものだなと思いました。お友達から電話が来て、最近どうですか？いや私はね最近ねすっごい本に出会ってね、自分が本当に自己中心だっていうことがやっと分かったんだからって言ったんですね。お友達なんですけど、いや今になって気づいてもう遅いんだけどね、でもねあらゆる問題の原因が自分の考え違い、常に自分を正しくして相手を裁き上から目線で物を言い、そういうふうに自分が今まで生きてきたっていうことに気づいたんだからって言った時、って言われましたね。でも内容を説明すると、いや確かにそうだわ、私もそうだもんって言うんですね。いや本当にそうだそうだって言われました。本当に自分が判断の基準になってしまう。この本は実は今日持ってきてるんですけれども、ああ本当にこういうこともっと早く知りたかったなと思いました。そうすれば相手を裁かないで済んだ、相手を許すことができた、相手のために祈ることができた、自分が惨めにならなくて済んだ、本当にそのことを教えられました。そして私たちは父なる神様のご計画、子なるキリストによる救いの実現、そして神様が与えてくださった聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですと14節にあります。神様は御心の奥義を私たちに教えてくださいました。この真理を、福音の真理を理解できるようにしてくださいました。まだ福音って何ってわからない方がもしいらっしゃったら安心してください。必ず求め続けるときに分かったという瞬間、あ、これだったのかっていう瞬間が必ずあると思います。そしてイエス・キリストを信じる信仰によって恵みによって救われるということ、何かを頑張って救われるんじゃなくて全く神様からの恵みの贈り物ですよということなんです。救いは贈り物なんです。何か頑張ってご褒美としていただくものではないということなんです。ですからお返しを持っていく必要ないんです。手ぶらで、神様私は本当に罪深い人間です、私のためにイエス様が十字架にかかったということを私は今日信じます、私の罪をどうぞ許してください、そのように口で告白することによって今 救いがその人に訪れます。認知症だと言われていた兄が救われたように、認知症 であると言われて、まあ、ダメでもともとやってくださいと頼まれた中井さんのお母さんにしてもはっきりと救われて天国に行きました。11節、またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。私は最近祈りのノートを自分で作り始めまして、1、神の栄光っていう言葉を書くようにしたんですね。なぜかっていうと、自分の口から出てくる言葉があまりにも悲観的で批判的で、自分で言っていながら あんなこと言わなければよかったなっていうふうにもうつくづく反省することが毎日だったんです。それでこの言葉は神の栄光になるかっていうことを自分にまず口に出す前に、私が苫小牧に慣れていないために、まあ、皆さんが心配して慣れましたかって声かけてくださるんですけど、私の口から出る言葉はいいえ全然慣れてませんっていう、もうなんか怒ったような言い方をしちゃうんですね。で道をもう間違えたり、もう家にも帰れなくなったり、こうもう散歩して歩いてるうちに全然変な方向に歩いてったりして、もう自分に腹が立つんですけれども、そういう優しい言葉に対して全然って言ってしまったり、そういう自分がもう言ってしまってから、なんてもう恥ずかしい言葉を言うんだろう、もっと優しい言い方があったんじゃないかと自分で反省しました。1ヶ月ぐらい経ってから、神の栄光のために言葉を発するように自分に神様から示された言葉だったんです、まあ、だからといって全てが神の栄光になるかというとそうではなくて、あ、また失敗しちゃったっていうことがよくあるんですね。でも神様から教えられました。で13節と14節の、あ、そうですね、この11、12のところに御国を受け継ぐ御国の相続人とされたっていうことを、私たちは神様の栄光を日々褒めたたえて歩むことができるようにされています。そして13節14節を見ると、聖霊なる神様による救いの保証っていうことがあります。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。イエス様を信じた時に聖霊が心に住んでくださるんですね。見えません、見えないです。でも聖霊が住んでくださって私たちを導いてくださいます。このことは私たちがあがなわれて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。聖霊の働きは、私たちが福音を聞いたとき、真理を理解して受け入れることができるようにしてくださるのが聖霊の神様の働きです。救いの保証は聖霊によってなされています。救いは神様の一方的な恵み深い働きであり、救われた私たちは神様の素晴らしさを褒めたたえるために生かされ、各家々に、職場に、地域に使わされていることを覚えて歩ませていただきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、主の御名を高らかに褒めたたえます。私たちをこの世界のもといが据えられる前から選んでくださったと、御言葉の約束をありがとうございます。 神様はその約束を実現するためにご自身の一人子イエス・キリストをこの世界に使わせてくださいました。そしてイエス様は十字架におかかりになり、すべての罪を身に負い、身代わりとなって十字架で死なれました。けれども三日目によみがえられ、この十字架の贖いの技を、罪の贖いの技を完成されたことを感謝いたします。そしてそのことを理解できるように、聖霊なる神様が私たち一人一人に働いてくださっていることを感謝いたします。私たち一人一人がどんなことがあっても信仰から離れることがありませんように、私たちを導きお守りください。ますます私たちは主の前に自分の罪を認め、本当に思慮深く愛深く憐れみ深い御霊の御と身を結ぶものとならせてくださるようお願いいたします。この教会に集われます愛する方々を一人お一人の上に、神様の素晴らしい救いの技がこれからもその方を通し、職場にあって、家庭にあって、そのいらっしゃるその場所場所で主の救いの技が進められていきますように、心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。